皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月3日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、世界は政治の季節というお話です。本当に世界は政治の季節になりましたね。日本の、東京都知事選挙ですけども、ネット選挙っていうこともありましてですね、興味持ってる人はすごく盛り上がってるように思いますね。結構若い人たちも、この選挙戦に興味を持ち始めているように見えるんですね。でやっぱり自分たちとあまり変わらない境遇の人たちと申しますか、いわゆるセレブでない人たちがこうどんどん選挙出てくると、それ盛り上がってくるんですよね。セレブを選ぶっていうのは、バブルの時によくあるやり方でね、なんて言いますか、こう流行を追いかけるような選挙ってのは世の中あるんですけども、それは実際にはこうつまんない話ですよね。で東京の人たちってのは昔からそのあれですね、誇り高くてですね、そういうセレブを選ぶみたいな大好きなんですよね。だからその、過去あまりその、波乱がねないような選挙が多かったと思うんですけども、今回はどうでしょうかね。やっぱりちょっと流れが変わってきてんじゃないかなって感じはするんですね。で最終的には選挙結果どうなるかまだ分かりませんけども、いずれにしろこの人々がここまでこう盛り上がってきたと、いうことになると、この先政治には大きな力が働くことは間違いないと思いますね。だから今後の展開を考えてもですね、日本にとって、一つの大きな政治の転換点になる可能性は大いにあると思います。特に与党体制ですね。与党体制がどうなるか、東京でもし負ければですね、それっきりだと思うんですね。で野党って言いましても、いろいろいるわけでありまして、特に政党としてこれが本当に強いっていうのが、数は多いとかありますけども、中身が濃いっていうのはあまり見たこともなくてですね、ですから当面はいわゆる、戦国時代みたいな感じなんじゃないですか。誰が出てきてもおかしくないと。で安定した政権がなかなか生まれなくて、次から次へとこう人が入れ替わっていく、そんな選挙になる可能性が一番大きいんじゃないかなと思うんですね。そんな政治状況になる可能性が当面も一番大きいんじゃないかなと思うんですね。戦後の混乱期もですね、確かにこう吉田茂たち言いましたけども、政党っていうのは離合集散を繰り返しましたでしょ。だからそんな安定した政党できなかったし、であれも結局アメリカがね、その裏でアレンジして自民党と社会党両方作って、それでその新しい政治体制が生まれたわけでありまして、そこまで敗戦から10年かかってますよね。ですからこのまま日本もしばらくは何年か分かりませんけども、いろんな政党が離合集散する、平成の初めにあったような状況にとりあえずなっていくんじゃないかなと思うんですね。ですから長いドラマの始まりでありまして、でしかし昔はその中で役所は力を持ってたわけでありますが、役所の力の源泉は金ですからね。日本の場合は文部力はないんで、で当時だからゼロ金利がどんどん下がってって、ゼロ金利マイナス金利になって、金をいくらでもすれたから、役所が力を持ってたんであって、しかし今これ金利も上がり始めてますから、もう金ないですもんね。今税収が随分高いようですけども、税収ってのは景気の遅れて動く指標なんですよ。先行指標、それから遅行指標でありましてね、あれは遅れて動く方の遅行指標なんですね。だからその、バブルが崩壊しても、その時はまだ税収高いんですよね。中国人不動産売るって話が新聞に載るぐらいになりまして、そりゃそうですよね。中国だっても全然資金繰りもね回ってないから、踏み倒しの連続で、香港の裁判所ではこう法的整理が相次いでるじゃないですか。だからもう日本に限らずどこだってですね、金がないとかみんなこう売り物ですよ、不動産でも何でもね。 だからそうなってきた時に、まあ、今後どうするかなんていうことはですね、彼らにもわからないし、だから当然税金も減ってくるし、で、まあ、アメリカもね、もういるんだかいないんだかって状況でしょう。日本から見ればね、まあ、自国優先で自分の国に帰っていくわけでありますから、まあ、自分のことは自分のことでっていうわけで、そんなことを分かる人なんかも役所なんてもうどこにもいるわけないんでね、ですからまあ当面こうやって一応解体と、だから明治の日本の解体っていうんでしょうかね、明治朝の解体みたいなところでしばらくは進むんじゃないかなというふうに思って見てます。でアメリカの様子見てても、まあ、バイデンがまああやってずっこけでいきますけども、まああれも俳優だよね。本当になんか多くの方思ってると思いますがですね、まあ随分4年間こういうドラマ見させられたなって感じがするんですよね。そんなもんもう早く決着してね、2020年の11月の選挙だってインチキだってことは次々今バレてんだから、当時から分かってんだから、もうあそこでですねバイデンなんか出さないでね、トランプで全部一気に片付けたらどうだろうかと、まあそれはみんな思うと思いますよね、思ってると思うんですが、やっぱりまあ、うん、大混乱なく、大きなテロなくね、全部悪党たちを鎮めるにはやっぱ4年間かかったんだと人々がまだね本当のこと知らない状況で、順番にみんな口説いてって頭切り替えさせるまでには4年間かかったんだというのがまあ本当の答えなんですわね、だからああいうスティングオペレーション、映画をやってですね、まあ、ドラマで俳優に演じさせて、まあ、この軟着陸を図ってきたと、認知戦における軟着陸ですよね、まあ、史上最大の出来事でもないかじゃないかなと思うんですけども、まあ、そんな風にやってきたってことだと思いますよ、したがって、まあ、もう決着がついてるわけですね。今だから我々が見てるのは、遅れて今再現している、すなわちその既に録画されたものを俳優に置き換えて再生しているそういう段階ですから、もう今更っていうことはあまりないわけですね。ですからこう、まあ物事の考え方として、これからどうするかっていうことの方がものすごく重要なことなんですね。ほっといたってもう元が終わってんだから、あとは映画の中で終わるだけですから、もうそんな時間はないわけでね。でその次ということになった時に、まあプーチンもトランプもこう一生懸命やってるように見えますけども、やっぱり経済は最大の弱点なんじゃないですかね。通貨入れ替えるだけで経済が持ち上がったらこんな楽な話はないわけでね、まあ資源でも何でもまあありゃいいってもんじゃないし、むしろその余っちゃった時の方がずっと大変で、まあこれから難問山積じゃないかなと思うんですね。でもまあしかしちゃんとやりきると思いますよね。でその中で改めて世界もまた政治の季節でいろんな人が出てきて、交代するものは交代してやっていくというふうに思いますよ。そんなに簡単にですね、ずっこけるもんだとも思えないし、逆になんか、なんていうのかな、その、今までこうダメだったものがまた息吹かしてくるってこともありますし、だから、こう、今の状況がこのまま続くとは思わないでいいと思いますよね。製造業もなんか随分衰退したように見えますけども、いや、もう一回復活するものは復活すると思いますよね。それから、公的な部分もありますよね。学校とか病院とか。今こう政府が運営してるからダメになっちゃったわけで、やっぱり必要なものは必ずどっかよみがえってくるわけでね。だからその今がダメだからといってもうこのまま終わりじゃなくて、今がダメだからこそ新しいものに置き換えていくんだという発想と行動を持った人がやっぱり時代を切り開いていくんだと、そういうふうに考えたらよろしいかと思いますね。であと今世界の潮流の中で政治を支える主体の一つがファミリーなんですね。家庭なんですよね。家庭っていうものの価値はですね、まあみんなすごく重視していて、まあやっぱりそのグローバリゼーションは終わりで各国単位に戻ると、各国の下には各地域がある。で、その下には実は家庭があるっていうことなんですね。ファミリーを大事にしようという動きがあります。まあしかし今の日本とかね、まあ先進国の場合は核家族であり、さらにそれがね、もう一人一人になっちゃってますから、あまりこのイメージ湧いてこないかもしれないんだけども、まあしかしこれも、まあある、ね、悲惨な時代の中での一つの光景って可能性が私大きいと思うんで、またその人は何かの契機に子供を産み始めて、ファミリーが復活するっていうことになっていくんだと思うんですね。 こういうことはですね、物事は全て振り子の原理で、極端から極端に触れるってことはあまり珍しくないんです。ですからもう一回ファミリーっていうのは出てくると思いますよ。良きファミリーっていうのはね、当然その世の中の動物だって人間だってその生きるっていうことの基本でありますからね。したがってまあ今後のこのファミリーっていうことに向けたですね、まあ生活基盤の確保だとか、あるいはさまざまな生活の創意工夫、それから価値観ですね、その地域としてファミリーとして何を価値観としていくのかっていうことはこれからすごく重要になっていくんでしょうね。そういうことについていろいろ頑張って努力しても当然いいと思いますね。だからやることはいくらでもありますよね。その古いもの終わる方はもう実質に終わってて、今映画でやってるだけだからもうあと時間の問題なんですけども、形になるのはね、未来を想像する部分についてはまだまだ十分ではないように思うんです。世界中見ていて、これからやるべきことは多いと思いますね。そもそも通貨だってですね、まあブリックスが今新しい通貨出してるっていう話ですけども、出してますけども、1991年ソビエトが潰れるまではルーブルがですね、社会主義圏は覆ってたんですね。ソ連崩壊前まではルーブルとドルの2本立てだったわけですよね。だから改めてそのルーブル側がですね、もう一回新しい通貨で世界を覆うというのは何も不思議じゃないですよね。それからもう一回金本位制に戻ると、まあ、金本位制のやり方は違いますけども、少なくとも71年のニクソンの時まではですね、金本位制やってたんですね。1オンス35ドルで国と国の間では金を媒介にして取引やってましたから、ですから決して昔のなんてな全く新しいことやるってわけじゃなくて、昔もやってたことですよね。だから要するに、まあ、通貨についてはアメリカのね、傲慢で、ちょっと世界をペーパーマネーでかく乱しすぎちゃった、これが元に戻るぐらいの感じで思いとけばね、歴史の流れで見たらそんなに間違ってないと思うんですね。で加えて今度の場合はその先に行くのがブロックチェーンを使った新しい通貨ということですね。まあこれ 金を使ったね、新しい新ドルもそうですが、それ以外にも今いろいろブロックチェーン使った通貨ありますよね。これこそ分散型データベースでピアツーピアの新しい金融であり、新しい金まあ、経済取引ですからね。これはまさにその地域、国すら超える個人と個人の取引になるわけですから、こっちは全く新しいものですよね。だから古いものと新しいものが混在しながら、未来に向けて進んでいく。しかしどこで価値が生まれるかといえば、やっぱり自然と人間の、まあ、協力関係から初めて価値が生まれるわけでね。自然のものに人が手をかけることによって価値は生まれてくるわけでありますから、その原理は何も変わらないわけでね。一次産業、二次産業、三次産業、だから政治というのはそういうのを全部ですね、上手にバランス取ってですね、形にしていく、これが本当の政治ですよね。その道具として、まあ役人がもうなかなか使えない状況になってきてるわけですけども、これも私、まあ画期的だったと思った、今回アメリカの最高裁でシェブロン法理が否定される判決が出ましたね。要するにこの役人が法を独占してはいけないと、法の恣意的解釈で、まあ、法の恣意的解釈ですね、まあ、法の中で勝手に自分たちで規則を作ってですね、それで運用する、それ当たり前にやってきてたんだけど、これ、まあ、禁止っていうことな、否定っていうことになりましたよね。だから行政権限にあったことについて、どんどん裁判でひっくり返すことができるようになったわけですね。そうするともうこれで役人いらないですよね。役人は AI で全部済んじゃうんですよね。ルーティンワークの AI で随分これ全部済んじゃいますよね。ですからこのシェブロン法理が否定されたっていうことは、何て言いますか、役所独自の権限がもうなくなるっていうことですから、まあ政治家が全部決めなきゃいけないわけだよな。だからその細かいことは役人に任せてって、これはもうできなくなるわけね。政治が全部決めなきゃいけないですよ。それからその中央銀行廃止っていうことであれば、要するに紙幣すりすぎたらもうそれそのままハイパーインフレですから、これ全部政治家の責任なんですね。だからその、まあ、中央銀行廃止にしろ、シェブロン法理の廃止にしろ、これ全部ですね、政治家にものすごい責任がかぶさってくるってことなんですよ。それこそ個人事業主、中小企業の経営者と同じで、自分の一挙手一投足で全てが決まるみたいなもとに政治もなってくるってことですね。どうもなんか世の中見てるとですね、政治はね、人 他人の金使ってね、上手にやればうまくいくんだみたいな、そんな発想がどうも政治家に多いように思うんだけども、それ全く嘘ですよね。今までそれを可能にしていた既得権益だとか、まあ、役所がまあね、それ利益の分け前を預かってたからそれできた話で、それがこうやって否定されてくればですよ、本当に厳しい仕事ですよね。中小企業の経営者と同じで、一体どうやったらこれまともにみんな食えるのかですね、夜も寝ずに考えなきゃなんないようなものが本当の政治だと思いますよ。だからその原理に戻るわけでありますから、まあ今右往左往してるように見えますけども、いや、いずれは本当にすごい人が出てくるんでしょうね。じゃなきゃ回りませんから。でしかもその国全体かどうかは非常にこれ疑問ですよね。要するにこうなってくるとルールはいろいろできてくるはずで、それこそもっと小さい単位でね、まあ、地域だとかそれよりもっと小さい単位で政治が独立する可能性が私すごく大きいと思いますね。まあ行政なんて言いますかね、行政組織としてはね、一つの国みたいな形で行くんでしょうけども、具体的に中身はですね、もっと細かく分かれていくんだと思いますよ。で、ですからこの、まあ政治っていうのはですね、自分によって立つ基盤をまず自分で確保するってことですね。誰のための政治家の誰っていうところが今、特に国政は抽象的でしょう。国民だけじゃなくて外国人のことも考えろと、アメリカのことも考えろと言われてるわけだからね。でもだから、何を誰を対象にするかってもっと明確に決めた上でないと政治はできないですよね。でいろんな人を対象にする人たちがいろいろ政治家出てきて、それでそのまあその中のチームワークといいますか、一つの、まあ秩序が自然に生まれてきて、んで政治全体になっていくという、こういう感じだと思いますね。で同時にですから、まあ今とにかく金だけでやってますから、拝金教とヘリクス教とデタラメ教だけでやってますけども、まあ、要するに役人ももうダメ、金もダメってことになったら、いよいよ真剣勝負でありますから、まともな価値観、まともな発想、まともな信仰になかったらこれは全く通用しませんですよね。で政治がそうなるっていうことは、その下 にいていい加減なことやってる連中だって全然それはダメなわけで、特に役所におんぶり抱っこ、国におんぶり抱っこのその厚労省だとか、それから文科省の分野なんてのは、それこそもう今からね、自力でその救命ボートに自分たちで飛び乗って、自分たちでこうね、こぎ出すようにやっていかないと、それは難しいと思いますね。なんか変化が起きるの待ってたら、一緒に巻き込まれて沈没しちゃうんじゃないかと思うんですよね。そのなんか怖さは皆さんもっとしっかり実感した方がいいんじゃないかと思いますね。あとやっぱり世界で見てると、軍人どうするかって大きな問題ありますよね。戦争に負けた軍人ほど始末を負えないものはないですよね。西側がそうですよね。NATO、アメリカ含 NATO ね、ロシアに完敗してるわけで、イスラムにもこれで完敗でしょう、イスラエル戦争でね。負けた国の軍隊どうするかって、日本みたいにやめにしちゃうしかないんじゃないかと思うんですけどね。まあやめにしてるっていうか、まあ国土防衛隊みたいなものはね、共同防衛みたいな形は残るんでしょう、自衛隊みたいな形になる残るんでしょうけども、まあなんか今までの軍隊という感覚、アングロサクソン流のディープステート型軍隊っていうのはもうこれで終わりなんじゃないですかね。あと同時にチェキストどうするかだね。各国強硬を張ってるじゃないですか。中国共産党でもロシアにもね、北朝鮮にも朝鮮労働党か、すごい強硬張っていますよね。まあものすごいこう武力を平気で駆使する連中ね。まああれもなんか見てるとトランプたちにこう制圧されてるようにも見えるんですが、かといってなんかいなくなってるようにも見えないし、だから最後こう有無を言わせず最後武力で決着つけるような連中ね、まあ軍人といえば軍人なんだけど、もっと大きな政治的な経済的な力を持ってる連中いるじゃないですか。あれをどうするのかなと思って見てんですよね。だからまだまだこうよく分かんないことが、最終的に見えないことが多いとは思いますけども、しかしやっぱりこう時代が進んできてることは間違いないんで、チェキストがいたってやっぱりなんか新しい国作んなかったらみんな生活回らないしね。それから負ける軍隊にいつまでも金出してたって、それみんな破産するばっかりでありますから、もう大きく切り替えるんでしょうね。で切り替えるところが一番大変ですよね。新しい常識に軟着陸させるってところがすごく 大切で、まあ明治維新のとこまで勢いでやるわけですが、維新後が大変でしたよね。維新後に憲法できるまで22年かかりましたからね、明治もね。まあとにかく今回何年かかるか分かりませんけども、まあ自分たちでいろいろやってみてですね、 で、まあ、憲法というか憲法というより新しいこの秩序ですね、これを、まあ、地域、それから、まあ、まず個人の家庭だな、個人あるいは個人の家庭が地域国で世界全体で生んでいくまでにはちょっと時間がかかると思いますね。だからまだまだ先長い話なんだけども、最初の一歩ってやっぱ大事ですよね。最初の一歩がないとそこまでいかないんで、まあとりあえずね、今選挙がねどんどん行われてますからね、まあ、最初の一歩を踏み出せればね、これは大変結構なことだなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界は政治の季節ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。